それでは、本日の聖書の箇所に参ります。本日の聖書の箇所はイザヤ書第40章27節から31節、旧約聖書の998ページとなっております。それでは聖書をお読みいたします。イザヤ書第40章27節から31節。ヤコブよ、何故あなたは我が道は主に隠れているというか。イスラエルよ、何故あなたは我が訴えは我が神に顧みられないというか。あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか。主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。年若い者も弱り、かつ疲れ、少年の者も疲れ果てて倒れる。しかし、主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。本日はこの箇所を通しまして、説教題新たなる力、新たなる力という題で泉川牧師よりメッセージをしていただきます。
皆様、明けましておめでとうございます。今年は方言賛美歌から始まりましたけれど、今年もですね、子どもたちからまた年配の方々まで一緒に家族として礼拝を捧げていきたいと思います。まあ、そういう意味で去年からですね、方言賛美歌も歌いたいというまた要望がありましたので、それも採用してですね、一緒に歌っていきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いをいたします。一言お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。この年の最初の主の日の礼拝、このようにあなたの導きのもとで執り行われることを感謝いたします。どうぞ私たちに対して変わることのないご愛を持って臨んでくださるあなたに対して、私たちも心からなる感謝と賛美とを携えてあなたの御前に礼拝を捧げることのできるものとならしめてください。あなたが私たちに近づいてくださっているときに、私たちもあなたを受け入れてあなたと共にいることのできるものとならしめてくださいますように、またそのような確かな絆の中で、私たちの中にあなたから来る大きな力を豊かに与えてくださり、私たちをこの世にあって祝福のもといとさせ、関係する多くの方々の中にあなたの御旨を豊かに表していくことができますように導いてください。そしてイエス様がおっしゃったように、地の塩、世の光として人と人とを結び合わせ、そこに秩序をもたらせて平和な関係を形作っていくことのできるものと、私たちを力づけてくださいますようにお願いをいたします。今日も礼拝に招いてくださるあなたの豊かな祝福の中に置いてくださっていることを心から感謝をいたします。今日もまたあなたは礼拝の中で尊い命の御言葉を私たちに与えてくださることを感謝いたします。あなたの御言葉を私たちは聞いていきたいと願っております。私たちが持っているさまざまな雑念を捨てて、ただ無心にあなたの御言葉を父の言葉として素直に心の内に受けていくことができますように、そしてそれと同時にあなたによって与えられた御言葉を通して、私たちが生きている現在とこれからのまた歩みとを、見渡していくことのできる確かな目を 私たちに与えてくださるようにお願いをいたします。今日またこれからこの小さきものを語らせていただくところですが、あなたのご主権のもとにおいて語らせてくださることをお願いいたします。見てに委ねて尊き主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは今日は新年にあたって神様がイザヤ書の40章の27節から31節までのお言葉を与えてくださいましたので、そのお言葉を通して1年最初のお言葉をいただきたいとそのように願っております。今日の聖書の箇所の一番最後のお言葉ですね、31節のお言葉、主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる、走っても疲れることなく、歩いても弱ることはないと、このようにイザヤは私たちに対して御言葉を語ってくださっているわけであります。主を待ち望む者は新たなる力を得ると、このようにあります。去った元日の礼拝の中にもでも語りましたけれど、私たちが生きているということは力を必要とするということであり、また私たちが自ら幸せになり、周りにいる方々も一緒になって幸せをそこに実現し、そして何よりも神ご自身が望んでいらっしゃる神の国というのを実現しようとするときに、私たちには本当に大きな大きな力が必要であるということを思います。ですからこそ私たちは生きるときにですね、力というのは本当に必要なものだということを思わせられるわけであります。そういう私たちに対してイザヤは、主を待ち望む者、主を待ち望む者に私たちがなるのであれば、いつも新しい力を私たちはいただくことができると、このように教えてくださっているわけです。そしてその力を得ている様をわしに例えてですね、わしが大きな翼を広げて大空をですね舞っているように、私たちもそのような大きな力に乗って生きることのできるものとなるんだと教えてくださっていますし、具体的には走っても疲れることはなく、歩いても弱ることはないと、このように言ってくださっているわけであります。ですから私たちはイザヤの言葉をですね受けて、では私たちが主を待ち望むものとなることさえできれば、このような神にあっての力というのを私たちはいただくことができるんだなということを教えられるわけでありますから、ですからこの1年力を持っていきたいと、自分の置かれている状況の中で力を持って進んでいきたいと願う方々はですね、イザヤの言葉を通して教えられたように、主を待ち望む者、主を待ち望む者になっていただきたいと、このように思うわけであります。まあ、そういう意味でですね、私たちは常に信仰を持って主を待ち望む者らしい生き方をしていきたいと願うのでありますけど、主を待ち望むことのできない者、すなわち力を持つことのできない人たちはどういうふうに生活するかということを27節の言葉を通して教えてくださってますよね。ヤコブよ、何故あなたは我が道は主に隠れているというか、イスラエルよ、何故あなたは我が訴えは我が神に顧みられないというかと、こうありますよね。ここで人々の口から我が道は主に隠れている、あるいは我が訴えは我が神に顧みられないと、このように言うというんですよね。私たちは心にあるものは必ず言葉になります。ですからその人が、まあ、人を騙そうとしてですね、使い分けて言葉を使うときには注意深く聞かなければ分かりませんけれど、ただ多くの場合私たちは心にあるものをそのままに言葉にしていきます。そのときに我が道は主に隠れている、我が訴えは我が神に顧みられないという言葉を使うということは、もはやその人の中に 主を信頼するという心が失われているということが分かりますし、そして置かれている状況をですね、受け入れることができずに、その受け入れることができない状況の中で、その人たちの心が押しつぶされそうになっている、心が折れている状態だということを、この言葉を通して知ることができます。私たちは自分たちが主を待ち望む力あるものとして生きているかどうかということを、自分で自分のことを確認しようと思えば、私が自分自身がどんな言葉を使っているかということを振り返ればですね、すぐに分かります。私たちは意外とですね、自分がどういう心を持って生きているかということに気がつかないことがあります。ため息ばかりをですね、つく人がいます。あなたため息ばかりついてるねと言われてハッとすることもありますね。常に消極的な言葉ばかりを使って、どうしてあなたはいつもそういう消極的な言葉ばかり言うのと聞かれて、あ、そうだったというふうに気づくこともあるわけです。意外と私たちは心の中にあるものを言葉にして表していますけど、その言葉を通して自分たちがどういう心なのかということをですね、きちんと振り返るということをなかなか私たちはしないのでないかというふうに思います。しかし私たちは基本的にはですね、隠そう隠そうと思っても自分たちの内にあるものは隠し通せるものではなくて、本来私たちは外に開かれた存在ですから、内側にあるものは良いものであっても悪いものであってもですね、必ず外側に現れてくるもの、伝わるものだということを知らないといけないですね。そういう意味で信仰を持って生きているものとして、我が道は主に隠れている、神様によって自分の道は閉ざされてしまっていると、このようにですね、思ってはならないということですね。たとえうまくいかないような状況が続いたとしても、苦しい状況が続いたとしても、それでも私たちは自分たちの道は神様によって隠されてしまったと、このように言ってはならないということですね。また苦しみや悩みの中で神様に対して助けの声を上げますけれど、それに対して神様は自分の訴えを聞いてくれない、振り向いてくれない、そっぽを向いているのだと、こういうようなことをですね、思ってもいけませんし、本来は言ってもいけないものだということを思わされるわけですよね。イザヤはですね、どんな状況の中にあっても、私たちにとって大切なことは主を待ち望む者としての心ですよ。その心を持っている者にだけ大きな力は与えられるんですよと教えてくださっているわけですから、ですから私たちはどんな時にもですね、信仰の心を失わず、そして信仰を持っているからこそ神様に対しての期待希望を持って、常に私たちがですね、信ずる者にふさわしい言葉を持って生きるものでありたいと、そのように願うわけであります。イエス・キリストがこの地上を歩むときに、イエス・キリストの歩みは決して平坦で楽なものではありませんでした。そうではなくて、かえってイエス・キリストのことを当時のユダヤの人々、特に指導者層はイエス・キリストを嫌い、イエス・キリストを亡き者としようとしましたから、圧力をどんどんかけていくんですよね。そして霊的な次元で言うのであれば、サタンこそイエス・キリストに神の御心、御業を表させてはならないとこう思いますから、ありとあらゆる方法を通してイエス・キリストの歩みを止めようとするわけです。ですからイエス・キリストほどにですね、ひどい抑圧された状況の中を生きた方はいないと、このように言ってもいいと思いますけれど、しかし福音書を通してイエス・キリストがどんな時にもですね、自分の道は隠されていると、このように言ったことはありませんし、自分の祈りを神様は聞いてくれないなどとおっしゃったことは一度もありません。それよりもイエス・キリストは、父なる神様は私の願いをいつも聞いてくださると、このように言われましたし、たとえ死の中に自分自身が今から飛び込もうとしないといけない、その状況の中にあっても、神様はその死の中からであってさえも命の世界に私を呼び出してくださると、このように信じてですね、決してイエス・キリストは希望を失うことなく、 神様に対しての信頼を失うことなく歩んでいったのであります。だからこそイエス・キリストはまさに主を待ち望む者として生きられて、その生涯を通してイエス・キリストのうちに神の力は豊かに現れたと、このように言わなければなりません。ですから私たちはイエス・キリストの歩みはイエス・キリスト個人の力によってなされたものと、こう誤解してはいけませんね。イエス・キリストご自身の力だけで生きたのであれば、私たちが賛美し褒めたたえるべきはイエス・キリストです。しかしイエス・キリストは私を褒めるのではなくて、私たちの父を崇めようと、このように言ってですね、主の祈りも教えてくださったわけですよね。父なる神様が崇められるように、私もそう崇められるように祈っているし、あなた方も私の弟子として一緒になって父が崇められるように祈りなさいと、主の祈りを教えてくださったわけです。どうしてイエス・キリストは主を、父なる神様のことを崇めなさいと言われたかというと、イエス・キリストもですね、父なる神様の愛とその御力によって守られ生かされている中を住んでいきましたから。ですからイエス・キリストがですね、愛する者たちのために働くことができるのも、父なる神様がご聖霊を通して自分自身に対していつも力を与えてくださるからだということをイエス・キリストはよくご存知でありましたから。ですからイエス・キリストは自ら働くことは父なる神様の御力をもって働くことですから、すべての栄光は父にお返すべきであると、イエス・キリストは父なる神様を褒めたたえたわけですよね。ですから私たちもですね、イザヤが語ってくださったこの言葉を私たち一人一人に対して語ってくださった言葉として受け入れていきたいというふうに思うわけであります。実際このイザヤ書がですね、語られたのはこのイスラエルの民がですね、滅ぼされて他の国にですね、滅ぼされて捕囚されていくという、こういう状況の中でですね、語られた言葉ですね。この彼らがですね、置かれた状況というのは、その1日2日のですね、しばらくの忍耐の時ということではありません。1ヶ月2ヶ月というレベルでもないんですよね。本当に数年間という形でその苦労しないといけなかったわけでしょう。振り返っていけばですね、そのイスラエルの民がですね、ヤコブから始まった、イスラエルの民がエジプトの地にですね、下ってから、そこの地で400年間を過ごしたというふうに聖書で教えてますよね。その400年間のほとんどはですね、奴隷として過ごしましたよね。ですから奴隷のままでですね、死んだ者たちもいるということであります。ですから私たちがですね、置かれている状況というのは、ある人にとってはですね、わずか1年2年のですね、忍耐で足りるということもありますけれど、しかしある人は一生涯ずっとですね、忍耐しなければいけないということもあるということですよね。私たちはどちらかといえば短いスパンでだけ忍耐ということを考えますけれど、でも実際の現実の世界というのはそうではないということです。私たちの一生をかけてですね、忍耐をしないといけないということもあるわけですよね。ところがですね、この短い時間しか耐えられない人とですね、一生涯を通じて忍耐することができるものとはですね、その人たちの意識の在り方が変わっていると、いうこと違うんだということは知ってていただきたいんですよね。私たちは自分を中心にする自己中心という思いになればなるほどですね、我慢する時間はですね、短くしか忍耐することができません。私たちが自己中心な心を持つとですね、忍耐する時間が短くなっています。なぜかというとですね、自己中心になればなるほどですね、私たちはすぐに欲しいものが手に入れたいと思いますし、手に入れることによって満足したいと思いますから、自己中心になればなるほど私たちは短い期間の中で物事を考えやすいと、このように言うことができます。 ところがですね、もし私たちが神様に会ってですね、愛の心が育てられて、神様の御心を思いながら、たくさんの人々、特に身近な人たちでもいいんですけど、そういった方々のことを愛するようになるとですね、私たちは本当に長い長い期間を持って物事を見ることができるようになります。具体的に言えばこういうことです。自分の子供だけではなく、子供のまた子供、孫ですよね、孫もの代、そして孫にもまた子供が生まれるでしょうから、ひ孫の代、こういうふうに考えると、自分自身が今生きていることは子供につながり、孫につながり、ひ孫につながり、そしてずっと未来においてはたくさんの子孫につながっているんだということがわかるわけですよね。そうすると、今というこの時を生きながらですね、まだ生まれ出てもいないその先の未来のですね、子孫のことまでも考えて今を行動するということができるようになるということですよね。そうすると、普段の生活の中でのですね、ものの考え方というのが、わずか1年2年の範囲内で考えるんでなくてですね、何十年、場合によって何百年というふうな長い時の流れの中で自分自身の今を考えるということができるわけですよね。そうすると、親はですね、基本的に、親子の関係で言うんだったら、親は何のために生きているか、子供のために生きていると言っていいと思います。ではもう少し長いスパンで物事を考えることができる人は、自分が生きているのは子供たちのためであり、孫たちのためであり、ひ孫のためであるというふうに考えることができるわけですよね。そして自分の人生というのは、そういう後につながる者たちのためにあるんだというふうに思うことができる人は、言うなれば自分を踏み台として、後の人たちが自分たちを踏み台にして上に登っていくことができるようにと考えることができるということですよね。ですから、そのためにもし自分が30年この踏まれていく必要があるなであれば、30年自分は踏まれててもいい、50年が必要だったら50年自分は忍耐してもいい、もし自分の生涯をかけて忍耐する必要があるのであれば、それが後の人たちのためにつながることであれば、私はその100年を忍耐してもいいと、このように思うことができるということですよね。ですから、忍耐するということはですね、一つには神様を信頼するということが前提ですけども、でも神を信頼するという前提の上で、私たちが長い期間を忍耐することができるとしたら、それは私たち自身の中にもですね、自己中心という思いから離れて、神を思い、人々を思い、これから生まれて出てくる命のことを思ってですね、私たちはそうすることができるということですね。ですから、自分たちの国を失ってですね、捕囚の地に連れて行かれて、そこで自由もない、束縛され、制限された厳しい状況の中で生きている人たちにとって、自己中心になればなるほど耐え難い毎日を生きるということになります。耐え難い毎日を送っていると思えばですね、私の道は神に隠れていると言いたくなりますし、そしてまた私の祈りは訴えは神様は聞いてないんだと、このように文句も言いたくなるということになるんでしょうけれども、でも自分自身が置かれている状況の中で忍耐しながらですね、忍耐しながら自分につながる者たちのための幸い、自分たちにつながる者たちのための祝福ということを願っていくときには、そのできない忍耐をも忍耐していかないといけないということになりますので、決してその口からですね、神様によって自分の道はもう閉ざされてしまったんだとかですね、また自分の祈りなんか聞いてくれてないんだというふうにして、もう自分の心の中全部終わりだというふうにはならないということですよね。ですから、そういう意味で私たちがこの1年をですね、1年を歩んでいくときに、皆様の歩みの中にもいろんな出来事があると思います。いろんな出来事がありますけれど、自分のことばかりを考えているとすぐにですね、怒り出して心が折れてしまって、 どうせ自分なんかというふうになって、自分なんかこんなもんだとか、どうせ神様も自分のこと顧みてないんだとか、こういうふうにふてくされたような顔をしてですね、過ごすということになるんでしょうけれども、でも私たちが自分たちが忍耐すべきところを忍耐することができずに諦めてしまったらですね、諦めたところには何も積み上げていくことはできません。要するに積み上げることができないというのは、自分たちにつながる者たちに対して何も与えることができないし、何も残してあげることができないということになるということですよね。ですから私たちは自分の人生は自分だけのものとしてあるのでなくて、私たちの存在というのは周りの人たちにもとためにも存在しているし、そしてこれから生まれ出てくる者たちのためにも今の私たちは存在しているのでありますから、私たちは途中下車してですね、もう終わり、もうダメ、もうやりませんでは困るということですよね。ですから私たちは自己中心な心からですね、本当に解放されてイエス・キリストに従う中でですね、本当に神を愛し人を愛する心に成長していかないといけないというふうに思わされるわけです。そしてイエス・キリストについて歩む者はそのように心を育てられますが、心を育てられる中でですね、またイエス・キリストがどれほど父なる神様を信頼しているのか、イエス、天の父なる神様の知恵ですよね、天の父なる神様の力、そして天の父なる神様のご計画、すべてのものがですね、どれほど確かなものであるかということをイエス・キリストは知ってますので、絶望的な死でさえも絶望ではないと、このように死を超えた命の世界ということをイエス・キリストは確信する中を歩みましたよね。そのイエス・キリストについて私たちも歩んでいくときに、私たちも、ああそうだったって、私たちの父なる神様はこの天地万物を作られる力を持っていらっしゃる方であり、それを常しえに保つことのできるですね、常しえの方であると、しかもそのお方は私たちのことを子として愛してくださっていて、その力も知恵もすべてのものを、いえ神ご自身の存在さえも私たちのために用いてくださっているお方だということ、この事実に私たちが気がつくときにですね、私たちは状況によって諦めるということはなくなるわけです。状況はどんなに自分たちの目からですね、最悪のものであっても、神においてですね、最悪というのはないんですよね。死さえも命に変えるという力を持っていらっしゃる方の前で、私たちにとって絶望的な状況というのはないということですよね。ですから私たちがイエス・キリストに会って生きるときに、このイザヤ書に書いてあるようにですね、私たちは本当に神様のことを信頼し、そして人々を愛し、置かれたところでですね、私たちは忍耐しながらですね、神ご自身が時を与えて、そして新たなる展開の時を与えてくださるんだということをですね、私たちは確信することができるので、待ち望む者としてのですね、いつも耐えることなく自分たちの内側にですね、力が与えられていくんだということを教えられるわけです。ですから心折れてしまった人はですね、折れた瞬間からその人の中にはもう力がありません。でも状況は同じ厳しい状況であっても、心が折れることのない、心を保つことができるものはですね、すでに力を持っているということができるんですよね。そして神様がですね、働く時というのがありますね。言うなればチャンスと言ってもいいですけれども、チャンスだというこの瞬間をですね、掴むことができる人はですね、備えている人です。チャンスが来てもですね、心が折れてしまって力を失ってしまった者は、チャンスをチャンスだと捉えることができませんし、そしてそれを見逃してしまうということになります。神様は必ず私たちのために、私のためだけではなくて、私たちのために 働く時をですね、備えてくださっています。その時を捉えてですね、その時を捉えて私たちが羽ばたいていくことができるためには、待ち望むものとしての新しい力がいつも私たちの中になければならないんだということを教えられるわけです。実際イザヤはですね、わしを例えてますよね。わしを例えてます。わしはですね、スズメとは違います。スズメはですね、自分の翼をですね、バタバタバタバタと羽ばたかせてですね、飛んでいくものですよね。だいたい小さな鳥っていうのはそんな感じですよね。しかしワシはですね、バタバタバタとスズメみたいにですね、いつも翼をバタつかせながら飛ぶものではないんですよ。そうではなくて、ワシはですね、風の力を利用して、風に乗って翼を張ってですよ、翼を張って風の力で大空を舞っていくということですよね。よく言われることでありますけど、わしはですね、そんな背の低いですね、木とか何とかに巣を作るということはしません。わしはですね、本当に高い絶壁のですね、途中の方に巣を作ったりしますよね。なぜああいうところにわしが巣を作るかといったらですね、その崖の下から吹いてきた風がですね、上に登ってくるんですよ。崖を伝ってこうして風が上昇気流ですね、風が登るんですよね。その風が来たという瞬間にわしはですね、その崖から、飛び降りるというんでしょうかね、飛んでですね、下から来る風に押し上げられて空を飛んでいくという形を取るわけです。ですからわしがですね、あれほど力強く大空を持っているのはですね、この風を受けて飛んでいるからであり、飛び立つ瞬間もですね、その風を待って風に乗って飛んでいくんだということですよね。ですから私たちの人生も全く同じだということです。神様が働かれる時が来ます。その神様が働かれる時、状況を変えていくというその時にですね、そのチャンスを自分のものとしてわしのようにですね、飛ぶことができなければいけないということなんですよね。私たちは自力で飛ぶですね、鳥ではないんですよ。神様の道からによって生かされる存在ですから。だからスズメではなくて、この場合はわしに例えているというふうに言っていいと思うんですよね。ですから私たちが常に神様を信頼しているということ、時を待つことができるように常に備えているということ、もはやこういう待ち構えているというのはですね、自分の中に力を持っているということです。わかりますよね。ですから私たちがそのように神様のことを信ずることができるがゆえに、常に新しい力をですね、自らの中に持つことのできるものであるということは、とても大切なことだということです。これは人を育てる生活をされている方々もわかると思いますが、人がですね、育つためにこの時にこういう言葉かけ、こういう方向で働きかけたらぐんと伸びる時っていうのがあるんですよね。ですから育てるのにも時が必要なわけです。人の心がですね、悪い方向から悔い改めて新しい方向に変わる瞬間っていうのもあるわけですよね。私たちが世の光、地の塩として働くというのは、ある意味では人の心が新しく変わるその瞬間に立ち会うものとなるということでもあるわけですけれど、そのためにはですね、私たちは右の方を叩かれ続けている状況があるかもしれないし、あるいはその自分の持っているものを取り上げられるという状況に置かれるかもしれないし、人からですね、押さえつけられているような状況に置かれているかもしれないんですよ。しかしそうであっても、その自分たちに対して悪意を働いている人であっても、その心が変わる瞬間というのがあるんですよ。その心が変わる瞬間を神の側に立って働くものとなっていくためには、主を待ち望む者としての力がその瞬間に私たちの中になければ、その働きをすることはできないということですよね。ですから私たちはですね、どんな状況の中にあっても、本当は心が折れて潰れてしまってはいけない存在であり、私たちはどんな状況にあっても、それを忍耐しながら、待ち望むというのは、 待ち望まないといけないんですか、忍耐しないといけないんですよ、時を待ってないといけないんですから、その時を待つことのできるもの、時を待つものことができるものとしての力を私たちは持ってないといけないということですよね。そうすると私たちは走ってもですね、疲れることなく 歩いてもですね、たゆむこともない、常に私たちが神様を見上げ、神様との関係の中に置かれることによってですね、普通であればないはずの力もですね、自分たちの内側に持つことができるということを教えられるわけです。実際神様を信頼し、その激しい戦いの中でですね、働いている兄弟姉妹たちもいますけれど、私はそういう兄弟姉妹たちのですね、その困難に立ち向かっていく力というのはどこから来るんだろうかというふうに本当に思わされますよね。本人だけの力だったらですね、とっくの昔に疲れてるはずなんですよ。しかし疲れてるだろうなと思うのに、その人はですね、状況を変えていくために、周りの人たちのためにですね、驚くほど力を持ってですね、働いているんですよ。この力はどこから来るのかって、待ち望むことができるほどに神様を信頼し、その神様との関係の中に置かれているもののですね、力なんだなということを教えられるわけですよね。ですから私たちはこういう力をいただきたいと思うわけです。今日だけの力でもなく、1ヶ月しか続かない力でもなく、私たちの生涯を通じて常にですね、自分たちの中に保ち続けることのできる力をですね、いただきたいと思うわけです。ですから死を待ち望む者、風が吹いてきたらですね、それに乗って大空をですね、飛んでいくことができる、チャンスを自らのものとしていくことのできる力あるものとしてですね、この年も歩んでいきたいというふうに思うわけであります。30節に、年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れると、このようにあります。神様を考えない、神様を想定しない者は自分自身の力を想定していきますね。年若いものであったらですね、おそらく自分の行動力、このエネルギッシュなですね、行動力をある意味で頼りとして体当たりでぶつかっていくということになることでしょう。しかし体当たりでぶつかるといってもですね、その自分自身がそのぶつかっている困難が1ヶ月続きました、1年続きました、3年続きましたという話になるとですね、どんなにエネルギーを持っている若者であっても先を望むことができない、先が見えないとこう思ったらですね、迷いが出てきます。やがて心が折れてしまいます。ですから若い力だけに頼ったら結局その人は潰れるしかないということになりますよね。そして壮年の者も疲れ果てて倒れるとあります。いろんな経験をしました。ですからキャリアがあります、経験があります。その中で知恵も身につけました。そして自分だけではなく人も活用してチームで動くということも学びました。しかしそういったものを持って臨んでも状況が動かない、1年忍耐させられる、2年忍耐しないといけないという話になると、だんだんだんだん心の中から力がそがれていってしまうわけですよね。ですから私たちがですね、ちょっとした大変なこと、ちょっとした困難なことであれば自力でどうにかするということかもしれませんけれど、私たちの人生の中にはですね、そういう小さなことでなくてですね、本当に長い期間をも忍耐しないといけないの時もあるわけですよね。しかしそういった時にも自分自身を保ち、そしてその働きかける力を保つことができる本物のですね、本物の力を持つことのできる人は、結局神様を見上げ、神様の道からをよく知り、しかもその神様は私たちのために必ず働いてくださるお方であるということを知っている者、これ以上にですね、強い思いを持って生きることのできる存在はないということであります。まあ、そういう意味で沖縄もですね、今歴史の中にあってとても厳しい状況の中に置かれているようにも思います。 世界そのものがですね、さまざまな意味での混乱に満ちた世界となりつつありますから、私たちが予想することのできないですね、いろんな状況を多くの人たちは目にするということもあるかもしれません。そうするとですね、1日2日の忍耐の話ではなくてですね、場合によっては長期的に忍耐しないといけないという、そういう状況も起こるかもしれません。しかしどういう状況が起こるかということを心配することじゃなくてですね、どういう状況下に置かれても私たちが大丈夫なんだというものとなってなければいけないということですよね。イエス・キリストのようにどういう状況に置かれても前に進むことのできるですね、力を私たちが持っているかどうかということが重要なわけでありますから。ですからイザヤのですね、語られた言葉にですね、謙虚になって耳を傾けて、私が今弱くなっているのはなぜなんだろうか、自分自身が折れやすいのはどうしてなんだろうかということを深く顧みながらですね、ただ私たちは神様の存在を知り、その神様が私たちのことをご自分の命として愛してくださっているという事実を知り、そして神の力は常に私たちの中に表されるんだということを知ることによって、どうぞ待ち望む者としての力をですね、皆様が日々にいただくことができるものとなっていただきたいと思います。そして最後になりますけど、どうして神様の前で私はこんなに忍耐しなければいけない時があるんでしょうかということですけれど、単純な言い方をするとですね、学校の先生がいます。そして一つのクラスはですね、みんなが先生の言うことを聞くクラスです。もう一つのクラスがありました。そこのクラスはですね、先生の言うことを聞くのがですね、一部で、あとの子たちは先生の言うことを全く聞かない子どもたちでした。それであることを成し遂げようということで、それぞれの先生がクラスに働きかけましたね。物事がスムーズにいくのどちらですか？こちら側ですよね。でこちら側は聞いて従う者と聞いて従わない者がいるんですから、難しいということ分かりますよね。じゃあ先生は物事をうまくいかせるために、言うこと聞かない子どもを全部学校から追い出して、残った言うこと聞く人たちだけでやっていこうという話になりますか？ならないですよね。学校の先生はですね、その言うことを聞かない子どもたちも自らの責任として導いていかなければなりませんから、ですから時間がかかってもですね、そこに働きかけていかなければいけないということになります。天の父なる神様は御心のために従う人だけをですね、救おうとしているわけではありません。天の父なる神様はイエス・キリストに反対し、そして神の御心に逆らい、世界の隅々でいろんなですね、悪どいことを行っている、いや私たち自身でさえも怠慢さとかいろんなことを言えばですね、キリがありませんけれど、そういう私たちであってもですね、神様は全ての人々を救いたいと願ってらっしゃるんですよ。ですから天の父なる神様の導きというのは、私たちに多くのですね、忍耐を必要とする、その期間を一緒に忍耐しないといけないという状況の中に置かれているということです。ですから天の父なる神様が全ての人々を救おうとするがために、忍耐されている、その忍耐を思いながらですね、私たちは生かされているせいぜい100年ぐらいのですね、やってもそれぐらいの忍耐ということでしょう。そうであればですね、父の忍耐を思ってですね、私たちも神の御心がなるために、すなわち全ての人々が祝福を受けるためであれば、私たちも必要な忍耐は必要な忍耐として常に待ち望む者としての力をいただきながら、時を逃さずにですね、働くことのできるものとして常に備えることのできるものでありたいと、このように思うわけですよね。ぜひお互いですね、この年も主を待ち望む者としての力をいただいてですね、そして時が来た時には、わしがその風の力を用いてですね、大きく羽ばたいていくようにですね、私たちの歩みの中にもそのような恵みの時が あるようにですね、心から期待しながら歩んでいきたいとこのように願います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちはイザヤが語られたように主を待ち望むものでありたいと、そのように願います。主を待ち望むものとして歩まれたイエス・キリストの歩みの中に、神の力がどのように現れ、その力のもとでイエス・キリストがどのようにまた時を捉えて働かれたかということを知っておりますから、私たちもまたそのことを覚えつつ、小さなこと、ちょっとしたことで心くじけるような、そういう幼い信仰ではなくて、本当に私たちが愛において育ちつつ、長い時をも忍耐しながらも、待ち望むものとしての力を常に新しくいただき続けることのできるものとならしめてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ご起立ください。応答の賛美をいたしましょう。